復活と題しまして御言葉をいただきます。
ただいまマルコによる福音書の16章1節から8節までをご一緒にお聞きしました。その最後に聞いた8節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。恐ろしかったからというこの言葉がこのマルコによる福音書の本来の結びの言葉だと、そう言われています。で、私たちが今持っている聖書ではこの8節に続けてマルコによる福音書9節から20節まで、言葉が書いてあるんですけれども、注意してここ読みますと、9節の初めのところにカギカッコがついているのがわかると思います。そして20節の終わりにもカギカッコがついているんです。でこれは実はもともとのマルコによる福音書には、なかった言葉が後から付け足されてここに書き込まれていますということを表す印です。マルコによる福音書、マルコが書いたもともとの福音書は8節で終わりなのです。でそれが、2世紀から9世紀までの間にですね、マタイ、ルカ、ヨハネ3つの福音書の復活の話からいろいろとこう、それをこう一緒に混ぜるような形でですね、9節から20節までが作られて付け足されたのだというふうに言われています。マルコが書いたもともとの福音書は8節で終わりです。そしてその一番最後は恐ろしかったからというこの言葉で結ばれているわけです。さて福音書というのは福音を書き記した書物であるはずです。福音というのは良い訪れ、良い知らせ、英語で言うとグッドニュースということになりますけれども、そのですね、福音を告げる書物の一番結びに出てくる言葉が実は恐ろしかったからという言葉なんです。これはいかにも不思議なことではないでしょうか。恐ろしいということがどうして福音になるんだろう。今日は、この、福音書の結びのところで、婦人の弟子たちが恐れを覚え逃げ去ったというこのことを心に留めながら、マルコによる福音書の復活の記事に聞いてみたいんです。一体全体どうしてこの弟子たちは逃げ出したのでしょうか。この弟子たちが覚えた恐ろしさというのは一体何だったのでしょうか。で、それは一言で申しますと、神様の出来事に出会わされた時に覚える恐ろしさ、神様の出来事に、直面した時に経験する戦慄というふうに言っていいように思います。で、このマルコによる福音書というのはとても印象的な言葉で書き出されるんです。一章の一節ですけれども、こんな言葉です。神の子イエス・キリストの福音の始め、でそういう言葉で書き出されます。ただ、ぼーっと読んでしまうとですね、全然気にならないで読めるかもしれません。しかしこの福音書一番最初にです、神の子イエス・キリストの福音の始めと言って、イエス様という方は神の子です、そういうふうに宣言して始まるんです。で、イエス様神の子だというんだったらですね、この福音書の中のどっかでですね、イエス様神の子だって分かるようなとこが出てくるのかなって思って、実は一章からずっと読んでくるとですね、神の子っていう言葉なかなかこの福音書出てこないんです。出てこないことに気がついてですね、気にしてずっと神の子っていう言葉がどっかに出てこないかって拾い読みしてみると、ごく稀に出てきます。ごく稀にイエス様のこと神の子だと言い表す言葉が出てくるんですが、それはです、いつも決まって お弟子さんたちの中から信仰を言い表す言葉として出てくるのではないのです。そうではなくて、汚れた霊であったり、あるいは汚れた霊に取りつかれた人がですね、自分に関わらないでほしいというふうに訴える中で、イエス様に向かって、お前の正体は分かっている、お前は神の子だっていう、そういう言い方で出てくるんです。で、例えばその例はですね、マルコによる福音書5章の7節のところです。69ページですけれども、こんなふうに出てきます。69ページの5章の7節、上の段の真ん中からちょっと左ぐらいのところですが、こんなふうに書いてあります。大声で叫んだ、意図高き神の子イエス、構わないでくれ、五章だから苦しめないでほしい。で、これはレギオンっていう悪霊に取りつかれた人がこんなふうに叫んでるんですね。汚れた霊あるいは悪霊はですね、イエス様という方が神様の独り子であるということを認めて、そのイエス様が来ている、神の子が来ているということの前に怯えたり反発したりする、でそういうことがあるんです。ところがイエス様に敵対する勢力はいち早くですね、イエス様のこと神の子だって認めるんですけれども、肝心の弟子たちに限ってはですね、自分たちの目の前に神の子である方がおいでになっているのに、そのことに初めから終わりまでとうとう気づかないままなんです。で、唯一悪霊に取りつかれていない普通の人間がイエス様のこと神の子だって言い表す言葉が出てきます。で、それはどこに出てくるかというと、イエス様が十字架の上で息を引き取られたとき、処刑場の警備に当たっていた、そして処刑がちゃんと行われるかを確認するためにイエス様の正面に立ってたローマ人の百人隊長がですね、イエス様のことをこの人は本当に神の子だったって言い表すんです。これは96ページに出てきます。96ページのマルコによる福音書15章の39節です。下の段の4行目ぐらいからですが、15章39節読みます。百人隊長がイエスの方を向いてそばに立っていた。そしてイエスがこのように息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だったと言った。で、神の子っていう言葉はここに初めてイエス様について、それを信仰的に言われる言葉では出てくるんです。イエス様のことを積極的に認める方向で神の子と言われているのはこの福音書の中でここだけです。百人隊長だけがこれ神の子と言ってるんですが、これは弟子ではないわけです。で、そうすると実はマルコによる福音書が全体として言い表していることはどういうことなんだろうかというと、イエス様の弟子たちというのはついにイエス様のことが分からずにいる、イエス様のことを理解しないまんま最初から最後まで過ごしているということなんですね。で、確かに弟子たちはですイエス様に対する信仰を言い表すというところは出てきます。途中の8章のところでフィリポカイサリアに向かう道の途中でですね、弟子たちがイエス様に向かって、あなたはメシア、救い主ですっていうふうに言う時はあります。でもメシア救い主だ、イエス様は私の救い主だというふうに口にはしてるんですけれども、実は本当にはイエス様が何者であるかを最後までわからなかったんです、というふうにこのマルコによる福音書は言ってるわけです。神の子イエス・キリストの福音の始めって言って書き出しておきながら、弟子たちはついに最後まで神の子ですって言わないんです。弟子たちはイエス様のことじゃどう思っていたのか。大変に力のある言葉で、神様の御旨を取り継いでくださる方だ、神様のことを知らせてくださる預言者であるとか、あるいは預言者以上の力ある方かもしれないっていうくらいのことは思ってたでしょう。そしてそうであるから弟子たちはですね、どこまでもイエス様についていきたい、従っていきたい、イエス様に導かれたいというふうに願っていた、そういう憧れみたいなものは確かに持っていたようです。しかしです、自分たちが今従っている先生であるあのイエス様が神様の子なのだ、神様の独り子であり神様と等しいようなお方なのだとまでは考えていないんです。 イエス様が大変に力のある方だ、自分たちを神様の方に導いてくれるような人だということは認めているけれども、しかしその正体というのは結局のところ自分たちと同じ人間だというくらいに考えているんです。特別な救い主かもしれない、でも神の子だとは気がつかないんです。イエス様がどんなに神様のことを教えてくださるか、神様の力がどんなに大きく、また神様がどんなに人を思いやり支えてくださる、その憐れみがどんなに頼もしいかということを教えてくださる、そういうことは、教えてもらって大変喜んでついていたんです、従っていたんですけれども、しかしまさにそのイエス様という方を通して神様が今自分たちと一緒に歩んでおられるんだということに思い至らなかったんです。神様の出来事が自分たちのただ中で実際に今ここで起こっている、そんなことにちっとも気づかずに過ごしていたんです。でそういう弟子たちの中にはペトロもヨハネもヤコブもいましたし、そういう男性の弟子だけではなくて女性の弟子たちもみんなそうだったんです。ところがです、実は私たちが今日聞いているこのお墓の記事、この朝お墓にやってきた女性の弟子たちはまさに人間の思いや力を超える神様の出来事がここで起こってるっていう、その現場に居合わせることになってしまったんです。お墓の入り口が大きな石で塞がれています。自分たちは多分中に入ることできないだろうって、そう予想しながらお墓までやってきたのに、入り口の石は物の見事に取り除かれてお墓の中が覗けるようになってるんです。そしてお墓の中に入ってみると中空っぽになってるんです。で、これは毎年イースターのたびに私申し上げているので去年もお聞きになった方いらっしゃると思いますが、お墓が空になっているということをもって直ちにイエス様が復活したのだと、そう言い切れるわけではありません。もしかしたらお墓の持ち主であるアリマテアのヨセフが何かで一時的にイエス様のご遺体をよそに移動してたということも考えられますし、あるいはイエス様の弟子たちがですね、キリストが復活したんだという話をでっち上げるために遺体を夜の間に盗み出したという可能性も考えられなくはありません。ですからお墓が空だったっていうその事実をもって直ちにこれが復活の証拠だ、動かぬ証拠だなんていうわけにはいかないんです。で現にマタイによる福音書の記事の中にはお墓が空だったことについて、あれは祭司長たちが万兵を置いて厳重に見張らせていたにもかかわらず弟子たちがまんまと死体を盗み出したんだという噂が最初の頃からあったんだ、そう書かれています。理屈を言えばですね、お墓が空だということとイエス様の復活が本当にあったというのは、それがまっすぐつながるということではないんです。ですから人間の理屈をいろいろ挙げてお墓が空だったということは聖書に書いてあるけれども本当に復活があったかどうか疑わしい、それは極めて疑わしいことだというふうに言うことは言おうとすればできるわけです。しかしです、それはあくまでも、人間の理屈の上での話なんです。実際にこの朝お墓に行った3人の婦人の弟子たちはお墓が空である、それはすぐに復活に結びつかないはずだなんていう理屈を言いませんでした。もちろん復活が起こったって分かったわけでもない。ただこの3人の人たちはですね、不思議な神様の出来事がまさにこの場面において起こってる、そして他ならない自分たちがその出来事の当事者にされているってことに気がついて深く恐れ呆然としてるんです。一度死んで世を去った人が復活して蘇るなんてことが起こるなんていうふうにはこの三人は今まで一度だって考えたことがないんです。で、この蘇りの時に至るまでのこの女性たちの行動というものをここに語られている言葉を手がかりにしながら再現してみたいんです。まず16章の一節にこんなふうに書かれています。安息日が終わるとマグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。 で、安息日が終わるとと言われているのは、安息日が終わった直後の時間帯を指しています。でユダヤの一日というのは夕方から始まりますから、安息日が終わるとって言われているこの時間帯というのは、私たちのカレンダーで言えば日曜じゃなくて土曜日の夕方6時半とか7時ぐらいの時間帯になります。夕暮れが訪れた新しい一日が始まる。で、土曜日の夕方っていうのは私たちはまだ土曜日だと思って暮らしてますけれども、夕方から一日が始まるんですから、次の日曜日がもう始まってるわけです。安息日が終わって新しい一日が始まっていく、これから夜の闇が深まって暗くなっていこうという、その時にマグダラとヤコブの母マリアとサロメは買い物に出かけて香料を買ったってここに言われています。で、この香料は何のために買ったのか、お墓の中にあるイエス様の傷つけられた亡骸をもう一度きれいに水で洗って、そして刺繍が匂わないように香料を混ぜた油を全身に塗って差し上げたい、そういう願いがあったからです。で、今日は16章を聞いてますけど、直前の15章の一番最後47節を見ると、マグダラのマリアとヨセの母マリアがイエス様の遺体を納めた場所を見つめていたんだというふうに言われています。で、この、実は15章の終わりでヨセの母マリアって言われているのが16章の一節で、ヤコブの母マリアと言われているのと同じ人物です。これヨセとヤコブって兄弟なんです。ヤコブの方がお兄さんで、ヨセが次男なんですね。あ、ごめんなさい、三男なんです。で、ヤコブってのは次男です。で、長男は誰かというとイエス様なんです。ですから、これヤコブもヨセもイエス様の弟たちの名前なんですね。ここに言われている三人っていうのは、マグダラのマリアとイエス様のお母さんのマリア、そして、買い物に行った時にはサロメも一緒だったっていうんです。で、サロメはどういう女性かというと、実はイエス様のお母さんのマリアの妹というふうに言われています。そしてゼベダイの妻であったというふうにも言われています。ですから、あんまり私たちそういうことを理屈でも考えてないんですけれど、イエス様の弟子のヨハネというのはゼベダイの子、ヤコブもゼベダイの子ですが、ヤコブとヨハネというのはイエス様のいとこにあたる人たちなんですね。そんなことがちょっと横道に行く話ですけれどもあります。で、イエス様の亡骸をアリマテアのヨセフが葬った時には、マグダラのマリアとイエス様のお母さんのマリアが遠くからそれを眺めていたんです。そして、よく知られていることですけれども、イエス様が亡くなったのは金曜日の午後3時で、それから亡骸をピラトに願い入れてアリマテアのヨセフが引き取ってお墓に葬るんですけれど、夕方から次の日が始まりますから、夕方6時ぐらいにはもう次の土曜日の安息日が始まってしまうわけです。安息日になると亡骸を葬るということは もちろんできなくなりますので、アリマテアのヨセフは大変手早くですね、イエス様のご遺体を納めるということになります。何をやったかというと、大きな麻布を買ってきてそれにざっと包んで、そしてお墓に葬ったんだというふうに言われています。ところが、マグダラのマリアもイエス様のお母さんのマリアも、イエス様のご遺体がそんなに存在に扱われることに耐えられないわけです。せめて幾分かでも手を加えて死に相続を整えて差し上げたい、で、そういう思いを持ってこの二人は行動しています。安息日になって行動ができませんので、安息日が明けてすぐに香料を買って、で、その時には妹のサロメも誘って3人で、イエス様の体に香料を塗りに行こうと準備を整えるわけです。で、この3人がこういうふうに香料を買い整えた時、等しくその胸の内にあった思いというのは主イエスへの深い愛惜の念だと思います。で、私たちも、ごく近い家族や親戚が、地上の生活を終える時には、そういう思いするんじゃないかと思うんですね。死の出来事から愛するものを取り戻すことはもちろん私たちはできません。しかし、死からもう一回命に死んだ人を取り戻すことはできないけれども、死の出来事が起こったこの上は精一杯ですね、愛する者たちを葬ってあげたいって、そんなふうに思いながら私たちは身近な人の葬りを行うのだろうと思います。で、この3人の婦人たちはイエス様の死という出来事に出会って、 本当に言いようのない寂しさと辛さを抱えながら、それでも亡くなったイエス様のために何とか手を尽くしたいって、ね、願っているわけです。彼女たちはイエス様を捕らえた死の出来事の前に屈服をしています。これはもうどうにもならない、取り返せないと思っている。でもそれでも何とかイエス様との思い出を自分たちの間につなぎ止めたいと思っているんです。何とか精一杯のことをしながら、ありし日のイエス様のことを思い出して、イエス様を自分たちの側に思い出として引き止めたいって願ってるんです。しかしこれ私たちも死の出来事を経験するときに思うわけですが、どんなにですね、召された人を自分の側にこうつなぎ止めたい、ここに留めておきたいと思っても、死の出来事ってのは私たちの力をはるかに超えて強く私たちの前に立ちはだかるんです。死が起こったということはもう決して動かせない出来事として私たちの前に冷たく立ちはだかります。氷を買い整えて、油を持った3人は夜明けを待って、その備えたものを携えてお墓に向かうわけです。しかしお墓にたどり着くことはできないだろうって実は思ってるわけです。お墓の入り口には大きな石が転がしてあって、それはもうどうしようもなく自分たちで動かせない。で、物理的に動かせないのはお墓の入り口の石です。しかし実は本当に動かせないのは死の事実なんです。死が自分たちとイエス様をもう本当に、耐え難いほどはっきりと分けてしまった。自分たちが生きているこっち側にはもうイエス様はいてくださらない。少しでも油を塗って少しでも近いところに身を持っていきたいけれど、結局あのお墓の入り口の手前で私たちは立ち尽くすことしかできないだろう。3節を読むと、3人が墓の入り口の石のことを話し合いながら言ったんだというふうに言われています。3節、こう言われています。彼女たちは誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。これ誰か転がしてくれる人がいそうだって話じゃないんです。誰が転がしてくれるだろうか、いや誰も転がしてくれないだろう、そう思いながら出かけていったということです。ですからこの3人はお墓の手前で入り口のところで、それ以上自分たちが進むことができない、そういうものに阻まれてもうこれ以上イエス様に近づくことはできないだろう、そう思ってたということです。死がイエス様を取り去ったからには、もはやイエス様を自分たちの側に留めておくことはできない。死がイエス様を連れ去ってしまったし、そのイエス様のもとにとうとう自分たちは到達することができないだろう、半分諦めてもいた、そういう3人の姿がここにあるんです。実際にお墓にたどり着くまでの3人はそんなだったってここに言われてるんです。でその時にはこの3人は復活の出来事が起こるなんて微塵も予想してません。相変わらず死の出来事が自分たちを重苦しく支配している。とっても残念なことではあるけれども、誰もが最後には死の前に膝をかがめざるを得ない。自分たちが愛しているイエスもそうだ、そう思いながらこの3人はここまでやってきたんです。ところが実際にお墓についてみたらば、そういうこの3人の弟子たちの思いを覆すような大いなる神様の御業が行われていた、その場に立ち会わされることになるんです。3人が目にしたのは大きな石が脇へどけられ、ぽっかり口を開いた空の墓です。4節を見るとこう書いてあります。ところが目を上げてみると、石はすでに脇へ転がしてあった。石は非常に大きかったのである。普通ならば動くはずのない石が脇へどかされていた。普通なら動かすことができないはずの死の出来事が脇へどけられていたんです。入り口が開いているので婦人たちは中に入ります。するとそこでこの婦人たちは白い衣をまとった若者に出会わされるんです。でこれはこのところに明らかにされていませんけれど、この若者っていうのは神様から送られた天使だったろうというふうに言われています。でさて天使が お墓の中でこの三人に何事かを告げてくれるんですけれども、しかしこの三人はあっけに取られてしまって、そこに言われていることをほとんど理解できなかった。でそれが、おそらく本当のところです。彼女たちをこの時強く捉えたのは、今自分たちが何を経験しているのかよく分かりかねるけど、しかしここには確かに自分たちの思いを超えた神様の出来事が起こっているという、その思いをこの3人は持ちました。神様の出来事に計らずも自分たち触れることになってしまった。でそれが実は今日のところでこの3人の女性たちを捉えていた激しい恐れの理由なんです。マルコはその3人の経験を恐ろしかったからっていう言葉で結んでるんです。でところがです、この恐ろしかったからっていうこの3人の女性の経験がこの福音書の結論になる。でその結論に向かっていく福音書の一番書き出しは何て書いてあるかっていうと、神の子イエス・キリストの福音の始めって言って書き出されていたんです。まさに教会が知らされている福音、イエス様、神の子であるイエス様が私たちの間に歩んでおられるっていう、その福音の始まりにはです、私たちの思いと予想を超える大きな神様の御業がある。そしてそれに出会わされたならば、それを経験した人は思わず戦慄せざるを得ない、そういう恐ろしさがそこにあるんだということをこの福音書は伝えてるんです。しかしこの恐ろしさっていうのはこれが終わりじゃないんです。実はこのマルコによる福音書ってのは面白くてですね、福音の始めって言って最初から書き出されていて、今日のこの恐ろしかったである、これが終わりだって言ってるんじゃないんです。そうではなくて、この恐ろしかったっていうところまでが実は福音の始まりだって、そういうふうに言ってるんです。意味字もマルコが語ってるみたいに、恐ろしかったからであるっていうこの3人の女性たちの経験というのは福音の始めなんです。これは私たちは日頃神様を信じる、イエス様を信じるというふうに言いますけれども、しかし実際の私たちのありようではですね、神様が本当にこの私を支配し支え持ち運んでくださっているとは完全に思い切っていないようなところがあります。私たちはしばしば神様信じています、イエス様信じていますって言いながら、その神様のことを忘れて神様抜きで生きてしまうんです。まるで自分が自分の人生の支配者だというような思いで生活をして神様抜きで暮らしてしまう、そんなところがあります。しかしです、実際に私たちがそういうふうに生きているのだけれども、もしもですそんなふうに生きてしまっているこの私の人生も、あるいはこの私の命も全部神様が支配をしておられるのであって、そして私たちが人生のうまくいかないことも、あるいは逆に思いがけずうまくいくようなこともすべて、私たちの生も死も全部を神様が握っておられるのだと身にしみて知るようなことがあったなら、私たちはその時どう思うだろうかって思います。神様っていうのは遠くからですね、毎日私たちの生活を微笑んで眺めてくださってる、そういう都合のいい方じゃなくてですね、私たちの日々の生活、それをすべて支配し、また私たちの心の中に思いはかるどんな小さなことでもすべてご覧になってよく知っておられるんです。そのこと本当に私たちが理解することができたなら、私たちはどう感じるでしょうか。おそらくはここでこの3人の弟子たちが覚えたような恐れ、戦慄を私たちも感じざるを得ないんじゃないでしょうか。自分が日頃どんなに神様のことをないがしろにして生活しているか、しかもそれで平気だと思っている、神様のことを忘れている時もあるけど、思い出した時に神様の名前を呼んでいれば自分は神の民でいられる、なんとなく私たち安直にそう思ってるんですけれども、しかし本当に神様はこの私の支配者だ、私が神様のことを忘れてる時も 神様のこと軽く考えて自分の思いを先立たせてもいいと思っている時も、そういうこの私のことも神様すべてご存知である。そしていつでも神様はそれに対して裁きを下すことだっておできになるんだ。そのことに本当に私たちが気がつかされるならば、私たちは深く恐れ、そして神様抜きで生きてしまいがちな自分の在り方を心から悔い恐れるということが起こるんじゃないでしょうか。そしてそれこそが実は福音を知らせて生きる生活の始まりなんです。私たちが日頃どんなに神様遠く隔たっているか、神様抜きで暮らしているか、神様なんか関わりなく自分たちだけの世界で暮らしているか、それが当たり前だと思ってきた私たちが、本当に神様の御業が私の傍らで行われ、私の上に行われているんだ、そのことを知って、そのことを経験して戦慄することこそが実は福音の始めなんです。この婦人の弟子たちは本当に神様の御業が自分たちの上に行われているんだ、お墓の中でそのことを知らされて、ショックと恐れのために天使の言っていることを十分に聞き取ることができませんでした。ですから弟子たちに、特にペトロに伝えるんだと言われたことも何にも告げずにですね、黙り込んでしまったとここに書いてあるんです。でこれは天使が教えてくれた言葉は分かったんだけれど、自分のところでとどめておこうなんてそんなことをやったんじゃないんです。そうではなくて、もうすっかり仰天してしまって、何を語りかけられたか分かんなくなっちゃったもんだから、覚えてることができなくて告げ知らせることができなかったんです。この婦人の弟子たちはそんなだったって書いてあるんですが、しかしこの婦人の弟子たちが聞き取ることができなかったということと、だから天使が何も言わなかったというのは同じじゃないんです。人間の側はですね、恐れのあまり、あるいは驚きのあまり、ショックのあまり聞き取ることができないとしても、神様の側は私たちになおはっきりしたことを語りかけておられるんです。天使はこの3人の女性に伝えるんです。今お墓が空になっているのはイエス様が復活なさったからだ。6節でこう言います。若者は言った、驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。ここは空になっている。でもそれは復活したからだ。でそう言った後、7節でこう語ります。さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラへ行かれる。かねて言われた通りそこでお目にかかれる。イエス様が死のとこから神様によって起こされた、復活なさったんだということを告げた後、そのイエス様にお会いするにはあなた方はガリラヤに行くんだというふうに命じられています。でガリラヤというのはですね、かつてイエス様が弟子たちに従ってくるようにお招きになった場所です。そしてまた弟子たちと親しく時を過ごしながら、ご自身が何者であるか、言葉を持って行いを持って教えてくださった場所です。でそこに行けと言っていることは何を表しているのか、もう一回イエス様がガリレーから弟子たちに全てのことを教えてくださる、それをやり直してくださる、そうおっしゃっているんです。私はガリレーであなた方のことを待っているから、あなた方もそこに戻りなさい。最初に私と出会ったあのところに戻って、もう一回私についてきなさいってイエスもおっしゃるんです。でその際に実は弟子たちとペトロに告げなさいってわざわざペトロが名指しされています。でここでペトロがわざわざ名指しされている理由というのは、このペトロが特に激しくイエス様のことを裏切ってしまったからだと言われています。他のお弟子さんたちがみんな逃げ切った後に、ペトロは大祭司の官邸の中までついていって、そこで3度もですね、イエス様のこと知らないっていうふうに、言って呪ってしまったんですね。ペトロはそんなことをやってしまった自分だということを深く恥じて、悲しんでいます。もはや自分なんかとてもイエス様についていくことできない。だから間違いなくペトロにだけはこのことを伝えるんだよって、イエス様天使を通しておっしゃるわけです。私はあなたのことを ガリラで待ってるんだから、そこに行きなさい、あなた方にかねて言っておいた通り、そこで会えるんだから、そういうふうにイエスもおっしゃってくださいます。私たちは神様の出来事が行われてるんだ、そのことに気がつくときにショックのあまり、もうその時には何が起こってるのかわからない、そんなところがあります。私たちが洗礼を受けたり信仰告白をする、その時にもですね、多分私たちはそこで自分が何をしているのか最初から全部分かっていたなんて方はいらっしゃらないんじゃないでしょうか。その時は本当に緊張してとっても嬉しくって、なんか分かんないけどとにかく自分の身に何か起こったんだろうぐらいしか思いません。それは私たちがですね、神様の出来事に出会わされる時にはそうなんです。私たちは神様の出来事が自分自身の身に起こるという時にですね、最初からそれを予想していました、やっぱりこうだったんですねなんて言って神様の出来事が分かるんじゃないんです。自分で考えもしなかったけど神様が御業をこの私の上に行ってくださっている、これは何だろうってよく分かんないけどって思いながら、私たちは神様の出来事に巻き込まれるようにして加わっていくようになります。しかしそこで終わりじゃないんです。信仰告白も洗礼もそれが終わりではなくて、そこから始まるんです。もう一回ガリラに行きなさい、あなたが最初から聞かされたこと、最初からイエス様によって示されたこと、もう一度考え直しなさい、イエス様が伴ってくださり弟子の一人として私たちをそれぞれにかくまってくださる、そのところから実は私たちが福音に生きるということが始まっていきます。福音の始まりには深い恐れがあるんですけれど、それは恐れで終わるものではないんです。私たちは神様抜きで自分が当たり前のように生活してしまった、そのことに気づかされる、そこに恐れが生まれます。ですから福音の始まりにあるのは、私たちが神様抜きで生きている、自分が神様の前に罪を犯しているということに気づかされることなんです。しかしそういう私を神様は十字架によって許してくださって、もう一回イエス様と共に生きるように招いてくださっている、そのことを知らされながら、私たちはそこで初めてようやく神様が私たちの身の上にしてくださっている御業は何だろうか、そう考えて生きていくことができるようにされます。もともとは自分の見通しと思いと計画ばかりを押し通そうとしてきた自分であった、そのことに気づいて恐れる、しかし神様の側では実はそんな私たちのためにイエス様を十字架に貼り付けにする、そしてその十字架の上で全ての罪を清算する清らかな悔い改めの供え物を捧げていてくださる、さらにそのイエスもよみがえらせて永遠に生きるイエス様が私たちともに生きるいてくださるようにする、そういう御業を行ってくださっているんです。今日私たちは最初のイースターの朝に三人の婦人たちが経験させられたその恐れにこそ目を開かれるものとされたいと願います。そしてそこに語りかけておられる主がもう一度初めから私たち一人一人に伴ってくださり、今日も伴っていてくださる、その福音に慰められ勇気を与えられ、ここから歩んでいく、そういうものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたは私たちが思いもしないような仕方であなたが送ってくださった一人子であり神様の御子である方に人間のすべての罪の責めを負わせ、十字架の上に追い上げ、それを殺し罪を清算してしまわれました。私たちはその出来事が自分のために起こったことだとは気がつくことができず、ただ親しいものを失って自分は惨めだと思う悲しみの中に沈んでしまうほどでしたけれども、しかしあなたは確かに御業を行ってくださり、あなたの御業のもとに私たちを招き、 イエス様が私たちのために十字架にかかりよみがえってくださっているのだということを告げ知らせ、また初めからの御言葉にもう一度聞くように招いてくださることを感謝いたします。どうか私たちが一人一人あなたの御言葉に親しみ、あなたの御業、またあなたが語りかけてくださる言葉を日ごとに聞きながら歩んでいくことができますように導いてください。この過ぎた週にあなた私たちの教会の群れに聖書を最初から最後まで読むという志を与えてくださり、それを成し遂げさせてくださったことを感謝いたします。私たちに語りかけられているあなたの御言葉がどれだけ豊かでバラエティに富み、そしてまた本当に私たちの真実を言い表しているかを私たちは改めて経験させられました。どうかそのようなあなたの御言葉が私たちの歩みを常に照らし、そしてまたあなたの真実な慈しみが私たちを支え持ち運んでくださることを知ることができますように、どうぞ私たちが日ごとにあなたの御言葉を通しあなたの贖いの技を知らされて歩む群れの一員として生きていくことができますようにお導きください。信仰告白する兄弟もどうかあなたの御言葉に親しみ歩む、そのような生涯をここからもう一度始めることができますようにお導きくださいますようお願いをいたします。私たちがこのイースターの日にあなたの恵みによって与えられた恐れを知る、そのようなところから始めてあなたの保護のもとに歩み出すことができますように導いてください。それぞれに私たちに与えられているこの世の務めはさまざまな困難があり、そして私たちが力を出さなければいけない場面がたくさんありますけれども、どうかその折々に主が私たちのために十字架にかかり罪を清算し、そしてあなたのしもべとして生きていいという道を開いてくださっていることを覚えて、私たちが与えられている務めに心を込め精一杯使えるもなることができますよう、聖霊によって導いてくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。